無効理由その13、帝国議会審議手続きの重大な瑕疵。最後に、帝国憲法改正案の帝国議会における審議は、極めて不十分であって、審議不十分の重大な瑕疵があるため、その議決手続きは違法であり、かつ、GHQ が、帝国憲法第40条で保障する両議員の権利権、一種の国政調査権の行使を実質的に妨げ、かつ、その不行使を強要した事情が存在するので、手続き自体が違憲無効である。このことは、明治典範の廃止と占領典範の制定についても同様である。その事情及び理由は、第2章で詳細に述べたが、その概要を指摘すれば、次の通りである。ポツダム宣言受諾後、帝国憲法改正案を審議した第90回帝国議会、昭和21年6月20日開会までに開会された帝国議会は、敗戦直後の第88回、同20年9月4日開会と第89回、同年11月27日開会の2回のみである。そのいずれの帝国議会においても、国家統治の基本方針についての実質的な討議は全くされなかった。その間に、昭和20年9月20日、連合軍の強要的指示によって帝国憲法第8条第1項による、ポツダム緊急勅令、昭和20年勅令第542号、ポツダム宣言の受諾に伴い、発する命令に関する権が交付され、これに基づく命令、勅令、閣令、省令、すなわち、ポツダム命令が発令されることになる。この、ポツダム命令が占領中に約520件も発令されたことからしても、ポツダム緊急勅令の交付及び、ポツダム命令は、占領政策の要諦であったことが頷ける。この緊急勅令は、法律に代わるべき勅令であり、帝国憲法第8条第2項により、この勅令は、次の会期において帝国議会に提出しなければならないものであったため、次の第89回帝国議会で提出され、承諾議決がなされているものの、全くの形式的審議に終始したのである。その原因は、占領統治に協力することを命じ、その不遵守に罰則を設けて強制したことと、昭和20年12月19日の、連合国の日本占領の基本的目的と連合国によるその達成の方法に関するマックアーサー元帥の艦下部隊に対する訓令を新聞発表して我が国政府に命令した内容には、日本政府及び国民は、最高司令官の指令を強制されることなく実行するあらゆる機会を与えられるべきであるが、自発的な行動が取られない場合には、遵守を要求するために適当な艦下部隊に命令が与えられるであろう。占領軍は、主として最高司令官の指令の遵守を監視する機関としてまた必要があれば、最高司令官が遵守を確実にするために用いる機関として行動する。として、占領統治が、我が国政府の自発性を仮想した強制であるとしたことである。国内系においては、ポツダム緊急勅令。国際系においては、このマッカーサー訓令により、我が国は、自情自爆に陥ってその自由意志を喪失したのである。しかし、国内系において判断すると、法律事項を規定した命令は、たとえ帝国憲法第8条の、法律に代わるべき勅令である、ポツダム緊急勅令に基づくものといえども、この緊急勅令は、命令に対して法律事項の白紙委任、白字委任を定めているため、帝国憲法下の解釈においても、絶対無効である。ところが、帝国議会では、このような議論すらされなかった。そもそも、昭和20年8月14日詔勅及び、この緊急勅令は、この敗戦が我が国の経験した未曾有の国家非常事態であったことから、帝国憲法第9条の命令大権、同第10条の完成、任命大権、同第14条の戒厳宣告及び同第31条の非常大権などに基づく措置を同時に発動しなければならない程度に重大な政治的、法律的意義を有するものであった。したがって、帝国議会において、この緊急勅令の審議はもとより、国家再建の基本方針が十二分に審議されるべきであって、これが帝国憲法改正案の審議の前提条件であり、専決事項でなければならない。特に、 敗戦に至るまでの原因に関して、憲法的要因や運用上の問題などを徹底究明すべき必要があったはずである。そして、さらに、これらの議論を踏まえて、帝国憲法改正の必要性の有無及び程度並びに各条項的な個別的検討などについて十分討議する必要があり、これらの討議を経た上でなければ、具体的な改正案の審議ができないはずである。敗戦後の占領下で、帝国憲法の全面改正に初めて着手することは、帝国憲法の制定に勝るとも劣らない国家の根幹を定める大事業であったにもかかわらず、そのことの認識が全く欠如していたのである。帝国憲法が10年以上の歳月を経て制定されたのに対し、わずか10日足らずの日数で、しかも、我が国政府の手によらずして連合軍で起草された GHQ 草案に基づき、これと内容同種子の政府原案、占領憲法原案が作成され、これについて、衆議院ではわずか4日間の本会議における審議がなされたに過ぎない。それも、法律専門家などの見解の聴取もせずに直ちに委員付託となって秘密裏のうちに検討されることとなり、その間にも多数の委員が更迭されたため、十分に検討審議の余裕もないまま、間もなく可決成立したような憲法改正行為は、たとえ占領下でなかったとしても、審議不十分として無効であると言わざるを得ない。このように、性急な、お手盛り審議により、憲法改正案を全会一致に近い圧倒的多数で可決させたのは、占領軍の強い意志に基づくものであって、我が国政府に対する直接の強要的指示があったからである。そして、その前月の5月3日から極東国際軍事裁判を改定させるとともに、この事実を帝国議会審議より重大事件であるかのような厳重な統制による報道をさせることによって、臣民及び帝国議会議員に対しても、帝国議会の審議において帝国憲法改正案に反対することは、いかなる不利益を被るか計り知れないとの心理的圧力による間接的な恫喝をなし、その萎縮効果を狙ったものであり、極めて卑劣かつ巧妙な作戦と演出が実行されたのである。そして、帝国憲法改正案についての帝国議会の審議過程の詳細は全く報道されず、国民はこれについて全く知らなかったのである。このような経緯の評価に対して、占領憲法は占領軍の圧力の下で、議会も混声合唱を下に過ぎぬと見る見方もあるが、改正審議のために選挙を行って構成された議会において議論を尽くした上での、全会一致に近い圧倒的多数の賛成を、無意志の人形の共同動作だとするのは、あまりにも偏った極限だと言わねばならない。議員の賛否の意思の表明も、自由な決定だったはずだからである。と、する見解、小林直樹があるが、これは第2章で明らかにした通り、その審議過程やその背景事情を全く無視して歴史を捏造する言説であって、それこそ、あまりにも偏った極限である。このような見解の論者は、これとは逆に、今度は占領憲法の解釈において、国家権力が特定の思想を干渉することも、形式的には強制でないにせよ実際上は強制的に働くから、やはり本条、占領憲法第19条の禁ずるところと解すべき。政倫書院審査、注釈日本国憲法上巻として、思想的干渉をなす国家行為ですら、強制に該当するとして無効とするのである。この論理をそのまま占領憲法制定時に当てはめれば、罰則をもって強制した国家行為によって形成された見せかけの国民の意思形成なるものを当然に無効とする以外に結論はありえないのである。有効論者の論理は支離滅裂である。平成7年になってようやく公開された衆議院憲法改正委員会小委員会の議事録によると、小委員会とは名ばかりで、その審議と称するものの実態は、GHQ の求めに従って、英文の翻訳を忠実に行う翻訳委員会の翻訳作業手続きに過ぎず、憲法改正手続きとしての実態がなかったことが明らかとなった。このことを踏まえて、無効論者の中には、法律論議をするまでもなく事実関係からして無効という見解、小山常美もある。もちろん、 無効であることは確かであるが、無効というのは法的評価であるから、事実関係から法律論議をして無効であるという意味であろうと受け止めたい。しかし、真偽自体が事実として不存在であったとどうし得るほど、それには事実実体がなかったという意味では、この見解に賛意を表明したい。したがって、このような諸事情からすれば、帝国議会の帝国憲法改正案審議自体に実質上も手続き上も著しく重大な瑕疵があったことになり、占領下の憲法制定ないし改正としての占領憲法は、帝国憲法の改正として、かつ、実質的意味の憲法、規範国体としては絶対的に無効である。